るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月19日から10月20日まで、カービー元国連調査委員会 COI 委員長が訪日しました。カービー氏は COI 委員長として脱北者からのヒアリングおよび公聴会等、各国における調査活動を通じて日本人拉致問題を含む北朝鮮における人権状況に関する包括的かつ詳細な調査を行い、その調査結果を2014年に報告書として公表し、国連総会、安全保障理事会、人権理事会に提出しました。この報告書は北朝鮮における人権侵害を人道に対する犯罪と断ずるとともに、日本人拉致の個別の事案や拉致被害者家族等の訴え及び政府の取り組み等について詳しく記述することで、日本人拉致問題の深刻さ及び急迫性についての国際社会の理解促進に大いに貢献するものでした。10月20日、東京で記者会見を行ったカービー元 COI 委員長は、北朝鮮がこの報告書により指摘された人権侵害を改善しないどころか、核実験やミサイル発射により国際社会の平和と安全を危機にさらしていることに関して10項目にわたる具体的な措置を提言しました。その中でカービー元 COI 委員長は、北朝鮮の事態の国際刑事裁判所への付託や北朝鮮の国連加盟国としての資格停止の検討等、安全保障理事会をはじめとする国連及びその加盟国が取るべき様々な提案を発表しました。人道に対する犯罪に無関心で好戦的な国家が核開発を進めていることを、地球上の人類存続の危機であると断ずる同人の発言は、日本の報道関係者の間で大きな注目を集めました。滞在中、カービー元 COI 委員長は加藤拉致問題担当大臣を表敬訪問したほか、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟のメンバーや政府関係者、北朝鮮による拉致被害者家族の代表らとも会合を持ちました。また10月26日午後、杉山信介外務事務次官は訪日中のトニー・ブリンケン米国国務副長官と会談しました。概要は次の通りです。両者は二国間関係及び地域情勢を含む様々な議題について議論し、 日米同盟のさらなる強化に向けた努力を継続していくことで一致しました。特に両者はアジア太平洋地域の安全保障環境がより一層厳しさを増しているとの認識を共有し、北朝鮮情勢や東シナ海、南シナ海を含む海洋安全保障の問題等についての一致した立場を再確認するとともに、日米や日米韓でさらに緊密に連携・協力していくことが重要との点で一致しました。北朝鮮問題については新たな安保理決議、各国独自の措置等を通じて北朝鮮に対する圧力を強化すべく、日米で緊密に連携していくことを確認するとともに、日米韓の安全保障協力の強化が重要であるとの認識で一致しました。さらに杉山次官から拉致問題についての日本の考え方を改めて伝達し、両者は日米で協力していくことを確認しました。さらに杉山信介外務事務次官は同26日午後、イム・ソンナム韓国外交部第一次官と意見交換を行いました。両者は翌日の日米韓次官協議も念頭に、北朝鮮問題については新たな安保理決議、各国独自の措置等を通じて北朝鮮に対する圧力を強化すべく、日韓で緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。10月31日、日韓軍事情報包括保護協定の締結交渉再開について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月27日に韓国政府は日本と韓国との間の防衛情報の共有をすることの、いわば基礎となります、ジソミアと呼んでおりますが、軍事情報包括保護協定というものについて、その締結交渉の再開をするということを発表いたしました。かつて2012年6月に実はこのジソミアの締結が予定されておりましたが、韓国世論の反対というものを非常に気にしました。当時のイ・ミョンバク政権が、そのジソミアの締結を一方的に延期したという経緯がありました。その後もパク・クネ政権が誕生した後、日韓関係は歴史問題等をめぐっていろいろ緊張関係がありましたので、このジソミア締結ということについてはやはり韓国側は一貫して慎重であったということになりますが、しかし今年北朝鮮が1月から非常にこう挑発的な行為に出てきて、核の脅威、ミサイルの脅威というものを非常にこう向上させていると、大きくなってきているという状況下で、やはり韓国の方も交渉を再開すると、ジソミアを締結するという、そういう方向に変化したと言っていいかと思います。年内には日本、中国、韓国の、3国の、いわば指導者が集まる日中間の首脳会議というものは東京で開催されることになると思いますし、そうなりますとパク・クネ大統領が、大統領としては初めて日本を訪問するということになるわけでありますが、その前にジソミアを日本との間で締結しようと、韓国政府は今そのように考えていると言っていいかと思います。 韓国政府はこの年内、2016年のうちにですね、北朝鮮の核あるいはミサイル情報というものをアメリカとの間で、米軍との間で瞬時に交換共有できるような、そういう方向に、アメリカとの間の合意を、目指しておりますが、そこに今度は日本との間の情報の共有、そうしますと日本から日本の、情報衛星などの北朝鮮の核あるいはミサイルに関する情報というものを韓国が得られるということになりますし、そういうものが加わればですね、アメリカの情報に加えて日本の情報ということになりますと、より早くより正確な対応というものが可能になるということで、韓国政府は今回考えたと言っていいと思います。もちろん日本にとっても韓国のさまざまな北朝鮮の核ミサイルに関する情報というものが我々の安全保障上非常に利益になるというのは当然のことであります。今のところ韓国内の反応を見ておりますと、日本とのジーソミア締結に強く反対するという声は、特にないと言っていいかもしれないと思います。それはやはり今年北朝鮮の核の脅威、ミサイルの脅威というものが非常に増大したわけですし、そういう状況では日本との間の情報共有交換というものがやはり韓国の安全を守るために必要だという、そういう認識が、韓国内にしっかりとですね、根を下ろしてきているということが十分に考えられるかと思います。実際韓国では北朝鮮の脅威というものについての関心が、かつてないほど深刻なものになっていると思われますのは、韓国自身が核武装をすべきだと、北朝鮮の核に対抗するためには韓国自身の核武装が必要だというような意見が当然韓国内にはありますし、あるいは1991年に撤収をいたしました米軍の戦術核兵器、この米軍の戦術核兵器を再び韓国に再配置すべきだといった、そういう議論も韓国内ではなされていると、それほど北朝鮮の脅威というものに対する懸念が非常に大きくなっているというのが現在の韓国であると言っていいと思いますが、もちろん韓国の核武装ということについてはアメリカそして日本も当然強く反対しておりますし、絶対それはありえないということになりますが、そういう中で当面まず情報の交換共有、それが日韓にも及び日米韓という三国の間で情報の共有システムというようなものが構築されるということが、期待される中、そういう方向に、進みつつあると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案の中から、田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は 2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は、田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は宇佐美由美子で無事を祈りてをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。宇佐美由美子で無事を祈りてをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 Eメールは iNFOO info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。